こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト、はい、83MHz アイアンドウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています、はい、この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です、はい、今週第2週目は
女優中村ゆいと
スーパー山本でお送りします。
はい、では本日のメニューは夢散歩みんなつながらないとゆい&スーのちょっと聞いてって送ってみたらワンチャンあるかも聞かせてあなたのワンダフルボイスワオーン、各回の人や物などをご紹介するリスペクトチョイスなど盛りだくさんでお送りしていきます。
はい、
はい、
なんとですね、はい、今回第180回目らしいですよ。
うー
イエーイ、
180回ってすごいですね。
ね、
どうします、
どうします
ね、180回だから、うん、あのプロデューサーから、うん、お酒を配給されて、
そうだね、
今日はね、うん、飲みながらできる
っていう多分ゆいさん久しぶりでしょ、
うん、
飲みながらっていうの
久しぶり、なんかもう酔っ払ってきたもんね、うん、
本当にいい感じ、
うん、いい感じに、
お今日は饒舌なゆいさんが見れるね、
饒舌にね、
うん、
なんかね舞台をね、うん、8月9月って続けてやったら、
うん、
なんか喉の調子がねちょっと、うん、なんか最近声が低くなってきて、
そうだね、うん、今もねだいぶいつもより低いもんね。
そう、なんかねこのガラガラが取れなくなっちゃったの。
あ
ー、だからもうずっとこの声かもしれない、
なんかハスキーな感じで、
うん、それもかっこいいかなって、
ね、大人なタバコとか似合いそうお酒とかね
じゃあタバコ吸うわ何がいいかな、タバコ、
あの煙だけ出るやつ、
煙だけ出るやつ、
そうそうそうそう、あの何水蒸気とかのやつ、
あのブルーグルーテックだっけ、なんだっけ、
ああなんかブルームテックとかね、
ブルームテック、
なんかそういうのあるよね、
いやね、うん、そういうのを吸いつつ、
うん、
じゃあ今夜も
今後ね
行きますか、
はい、
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
夢散歩みんなつながらないと、
今日は、
はい
はい、市川の、
うん、
河野台駅から、うん、江戸川をですね、
はい、
歩きまして、
ほう、
はい、里見公園というところにですね、はい、
はい、
行きました、
行きました、
はい、なんかちょっとね天気良かったから、
うん、
今日はちょっと番外編ということで、
うん
うん、
お散歩ね、
そう
のんびりおデート、お散歩おデートのね、
そう、こういうところもいいんじゃないかっていうねそう、
なんか変な人いっぱい
例えば、例えば、
え、なんか、
うん、
結構、
うん、
これもカットしていいいや、なんか半田の人とか結構なんかいるイメージ多いね、
なんか何、日光浴みたいな ね、
ね、
うん、なんか焼いてるような感じの ね、
いたね、
うん、なんかあと江戸川でなんか釣りしてる方ね、いたね、
いたね、
うん、
少年からおじさままで、
そうそうそうそうそう、なんか車止まってるか何かなと思ったら、
うん、
うん、なんか魚もぴょんぴょん跳ねてたね、
うん、あれ何ですか、
あれなんか調べたら、
うん、
なんかボラっていう魚ら
しく
て、そうそうそう、なんかカラスミの、うんうん、その何、元になる、
お
ー、なんか魚みたいですね。
じゃあ晩ご飯を釣りに来た感じ、うん、
でもちょっとね江戸川濁ってたからなもっと綺麗なところの方がいいんじゃないかな
江戸川ね、うん、なかなかナイスな感じの色だよね。
そうね、まあね、
うん、
目に優しい色だ
よ
ね。いやでもね景色良かった ね、
ね、スカイツリーも見えたし、
うん、だから自然たっぷりで、
うん、
あれはなかなか散歩にいいんじゃないかなって。
あ、
うん、
なんかさ、あれ江戸川を挟んで向こう東京じゃん、
うん、
なんかそういう対決とかしたいね。
どういう対決
なんかわかんないけど両側に集まってさ、
うん、
市川勢と小岩勢みたいな、
こっちと向こうで結構距離あるけど
なんか、
うん、
戦うみたいな。
あ、なるほどね。え、そこで、
うん、そう、
なんかネット環境ないと
大変そうだけど叫ぶの、叫ぶの、
あ、
旗振るとかね
拡声器使わないと。
ああいいね、うん、戦いだね、
うん、まあそんなね、江戸川を歩いて、
うん、
我々里見公園に来て、
うん、
なんか調べたらいろいろ見るところがあるみたいで、
またね、歴史を感じる、
うん、
場所でしたね。
うんうん、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
なんか河野大城がもともとあったっていうふうに言われてる、
うん、
場所みたいですね、
お城がね。
うんうんうんうん、今は芝生の広場ですとか、
うん、
あとは噴水公園っていうか噴水広場か、
うん、
あってその周りの中のバラ園になってたね、
うん
うん、まあ、今ちょっと時期じゃなかったから、うん、まあ咲いてるのはちょっとしかなかったけど、
うん、でもすごい種類あったよね、
うん、すごいなんかいろんな案内の看板立つもんね、うん、
またね季節にまた来よう。
ああいいね、
うん、
春先かな、
春先だね、
うんうんうん、まあ、今秋だったらなんかマリーゴールドっぽい黄色とオレンジの花が、ね、
うん、咲いてた、
うん、咲いてて、それはそれで綺麗だったね、
うん、
うんうんうん、
でもそれが咲いてた、それ以外みんな緑みたいな感じはあったよね
あ、まあちょっとね今時期はね、うん、そうそうそうそうそう、あと藤棚もあるからちょっとそれもぜひぜひ咲いてるとこ見たいね、
うん、季節にね、
うん、
春だね
でもここさ、
うん、
芝生の広場がね、
うん、
この敷地内にあるんだけど、
うんうん、
そこなんかバーベキューとかできるらしくて、
うん、
なんか今日も行ったらちょうどやってる人がいて、
あ、やってたね、
うん、すごい楽しそうだったね、
うん、いいいい、
うん、なんか普通に散歩で来るのもありだし、
うん、
そういうなんか集まりで来るのもありだし、
うんうんうんうん、
いろんな利用の仕方がありそうだね、これはね。であとね、歴史的な、なんだろう、
うん、
こうものといえばなんかいくつかこうなんだろう、建物というか、
うん、
何こう跡、
跡、
うん、あってなんとかとってあるじゃない、なんだっけ、史跡、
史跡、
うん、っていうのかな、
あ、
ちゃんと言うと、
はいはいはいはい、
うん、で例えば支援奏者っていうなんか建物があったんだけど、
うん、
それが詩人の北原白秋さん、
うん、
空立ちの花とか砂山っていう作品とかで親しまれている。でその方が、なんか当時小岩に住んでた建物が再現されてて、
うん、うんうんうん、あそこの公園内にね、
あ、そうそうそうそうそうそう、なんでそれがあるかっていう、ここにあるかっていうと、
うん、
なんかその小岩に住む前は、
うん、
こっち側のママ地区に住んでたらしくて、
お
でそのゆかりでこっちに再現されたってことらしくて、
うん、この辺文学的な人多いね。
ね、前もね、行った文学の道ってあったし、
うんうんうんうん、
そういうゆかりの地なんだねこの辺って。
ね、
うん、ね、あとはあれだね、なんだっけ、里見王軍の日っていうのがあって、
うん、
いつだ1564年
うん、
に里見、義弘さんかな、
うん、
が、河野台のところで北条氏っていう方と戦争があって、
うん、
で、そこで、まあ何亡くなっちゃったっていうのを弔う日なんですね。
ほう、里見軍防の日、
う
ん、
そうそうそうそうそ
う、
で慰霊日、うん、でまあそれに付随して夜泣きの石っていうのがありまして、
ありましたね、
うん、でこれがですね、まあそれにその合戦に付随して、
うん、
で里見、広次さんっていう方が、
うん、
亡くなったんですけど、
うん、
その方の、娘さんが、
娘さん、
はい、はるばる遠いところから、
うん、
この地に来まして、
うん、
河野台まで来まして、
うん、
で、お父さんがこう亡くなったこのショックを、
うん、
こうね、何こう石にすがりついて、
うん、
こう何日もこうなんか泣いてたらしいんですよ。
あら、かわいそう、
ね、でもうなんかそのまま衰弱してなんか亡くなっちゃった、うん、でそれを見た何通りすがりの武士の方が、
うん、通りすがり、
そうなんか慰霊の、まあ、火を立てて、
あ、
うん、まあ、弔ったっていう。
なるほどね。
でそこのずっともうなんかね、娘さんがこうずっとこうすがりついた石が、
うん、
こうなんか夜泣きの石って言われてて、
うんうんうん、
でなんかそう夜ごとこうなんか泣いてるようにこう湿ってるっていう、そういうね、なんか伝説があるらしくて、
伝説が、
うん、
いやー、もうちょっと早く出会いたかったね、その武士とね。
そうだね、なんかもうちょっと ね、
もしかしたら
助けてあげて、
ね、ハッピーエンドな
そうそうそう、
あらみたいなことがあったかもしれないからね
まあちょうどね、あの近くにあのね、
うん、
いい神社ありますからね、あの御坊寺のふもとに、
あ、ふもとにね、
はい、
テコナ、テコナさんの、
はい、ね、そう、なんかあのあれだね、そういえばあの御坊寺の方にもあの一つだけちょっとね、濡れる石っていうのがありましたね、そういえば、
あったね、
うん、一段だけ
涙石でしたっけ、そうそうそう、
なんかそういうちょっとあの悲しいエピソードがある、なんか石っていうのがちょこちょこあるね、
ね、
うん、
みんな石にすがりつくんだね、
まあそうだね、やっぱちょうどいいんじゃないかな
何何、いや違う、すがりつくのに、
そうそうそう
大きさとか、
そうそうそう、
まあ確かにね、わからない子はないよね、
こうなんかちょうどなんか抱きつけるぐらいのなんかこうね、ほらなんか見た石もそのぐらいの大きさだったじゃない、
あ、そうね、
うん、
そういうことか、
そうそう、そういうのもあるかもしれないね、
はあ、うん、昔の人はね、
うん、
はあ、そうなんだ、そっからね抱き枕とかがね開発されたのかもしれないね
まあそういうのもあるかもしれないね、うんうん、
枕を濡らすとか言うもんね、
あ、そうだね、
ちょっとなんかうまくつなげた感じしない
、うん、頑張ったね、
うん、だからそういうのにこうしがみついて濡らす濡らすで枕を濡らすって、
お
ー、あー、なるほどな、
今日のゆいさんはちょっと指摘ですね、
うん、いろいろ感じてきたからね、
そうだね、舞台もあったし、う
ん、舞台もあったしね、
感情が揺さぶられてるんじゃないかな、
そうそうそう、
うん、まあその話はまたおいおいスタジオトークで撮っときましょうか、
はい、うん、
うん、でこの里見公園は、
うん、
あの市川駅かもしくは京成高宇台駅から、まあ、あの電車じゃないや、バスが出てまして、
うん、
まあ、それで来るのもありですし、
うん、
まあ、あとは歩いて、
歩いても
我々みたいに来ることも全然できる距離ですので、だいたい20分くらい
だ
ったね、
高宇台駅からはね、うん、20分くらいだったね、
うん、まあ、ゆっくり歩いてそのぐらいだったから、うん、全然ね来れる距離でしたね、
いい感じ、
うん、
お散歩しつつ、
はい、なのでみんなあの天気のいい日はぜひあのちょっと地元のこちらに来ていただくと、
はい、
素晴らしいこうい
いんじゃないかな、
ね、ゆっくりした休日が楽しめるんじゃないでしょうか、うん、
お弁当とか持ってね、
いいね、
いいね、
そういうのね、ピクニックみたいな感じでね、
いいね、
うん、そういうのいいの、いいよね、
そうそうそ
う、うん、
手作りお弁当で、
うんうんうんということで、はい、じゃあ今回は、
はい、
里見公園から、はい、お届けしました、はい、
インディーズナイト、
はい、お聴きいただいた曲はジュリー&マリーで散歩道でした、
はい、
はい、では続いてですね、ユイ&スーのちょっと聞いてって、
はい、はい、
ってことで今日が、10月の、うん、9日ということで、もう今週末、
うん、
土曜日ですけども、
うん、
エドロック、
うん、
ついに開催です、
う
ようやく、
ようやく
来ましたね、8月でしたっけ、うん、ね、藤田さんの取材で
実行委員会の委員長、はい、藤田さんに、
はい、取材させていただいて、うん、はい、いろいろとまたご紹介したんですけれども、
うん、
改めてちょっと直前ということで、
はい、
はい、もう一度、ね、詳細を、
はい、
じゃあゆいさんの方がちょっと
では読み上げさせていただきます。
お
エドロックミュージック&アートフェスティバル2018年10月13日土曜日11時から16時、場所がですね、
はい、
江戸川の河川敷で、
はい、
市川市大須2丁目地先
うん、まあ河川敷ですね、うん、
河川敷、
はい、
で駅から行ったら、
うん、
市川駅からだと南口から徒歩約23分、
うん、
元八幡駅からだと南口徒歩約35分、
なるほど、
うん、
市川の方がちょっと近いんですね、
そうだね、
なるほど、でも歩いていけますね、これだったら、
うん、歩いてってのんびり行ったらいい感じだと思う、
うん、
京成トランジットバスっていうのも市川とか元八幡駅から出てるみたいです、う
んうん、なるほどね、あの、うん、大須防災公園のところから降りて、
うんうんうん、
まあ、徒歩歩いて5分ぐらいで行けると、
はい、
なるほど、いいです ね、
楽しみだね、
うん、ね、あの我々もお邪魔しようこと、
しようこと
、うん、なんか噛んじゃったね、うん、そうしようかと、そう、
うん、
思ってるんでね、
うん、
はい、またこの様子はまた、次回か、
うん、
そのあたりで、
あたりで
ね、 ちょっとご紹介できればと、
ね、参加型だからね、
うん、
ちょっと楽しみだよ。
あの藤田さんにね取材させてもらった時もね、うん、なんかいろんななんかあの催し物、
うん、
あるってこう伺いしたんで、
うん、
楽しみになってるんですよね、
うん、テーマが外に出よう外で遊ぼうっていう、
うんうんうん、
ね、
うん、ですね、いろんなね、出展物というか、
うん、
出展者というか、
うん、
方がいらっしゃいますね、
うん、
まあ、物販もありますし、あのワークショップなんかもありますしね、普通にお祭りな感じで、あの出店みたいな感じのもなんかあるということで、
ね、いいね、
うん、
あれやじっこキッチンさんも、
あ、はいはい、
なんか出店するっていう情報を、う
ん、そうだね、なんかお聞きしましたね、
うん、
うん、
やじっこさんいつ出ていただいたんでしたっけ、6月とか、5月か、
一番最初だったと思いますよ、
5月だ、
5月でしたっけ、6月じゃなかったでしたっけ、
いや5月いや6月かもしれない、
まあ、そこら辺はあの、うん、アーカイブをお聞きいただいて、
うんうん、そうだね、
はい、
なんかその宣伝みたいになっちゃったねいろんなお店が出て、
うん、
食べて、
うん、
ゆっくりして、
そうだね、あのもうなんだろう、若い方からご家族連れまで、
うん、
こう楽しめるっていうねお祭りということなので、
うん、
皆さんぜひお越しいただけたらと思います、
ね、
僕はですね、
え、何、
あのこの公式キャラのエドグーっていうのがいるんですけど、
可愛いよねこれ、
うん、これがねもうね初めて見たときはね、
うん、
このグッズが欲しいと思ってて、
お、欲しがり、
うん、そうだね、うん、このなんか7色、
うん、
それぞれなんかこうキャラクターがね、
うん、
違うから、
うん、
いやなんかそういうグッズがあればぜひぜひ買っちゃいますねこれは
ね、チェックだね、うん、なんかさ、うん、それぞれ担当が違うみたいなこと言ってたよね、
うん、あ、そうだね、
言ってたけど、うん、まあ、ぜひ会場でチェックしてくださいっていう感じ、うん、
そう、ね、そう、詳細ははい、こちらですね、いろんなあのアーティストさんも出るということで、
うん、
あの渡辺、さんとモアリズムさん、
うん、
はい、ちょっとねあの僕はちょっと勉強不足で存じ上げてないんですけども、
うん、
あのゆいさんが、うん、あのモアリズムさんをご存知ということで、
モアリズムさんといいますか、このモアリズムさんのその経歴というか、
うん、
それを見たら、
うん、
笑福亭鶴瓶さん主演のディアドクターっていう映画があるんですけど、
エイトさんも出てるっていう、
うん、そう、その主題歌とかを担当してたのがモアリズムさんで、
うん、
あ、そうなんだと思って、
うんうんうん、
ね、いい映画なんですよね。しかももう一方渡辺さんって、
うん、
スティールパンの演奏家ってすごい面白そう。スティールパンってなんかすごい難しいらしいよ。
あ、そうなんだ、
うん、
あのなんかドラムみたいなやつなんだ。
そうそうそう、
太鼓っていうか
多分あれ自分で作るんだったと思う。
え、そうなの、
うん、今なんかここで違ってる情報をペラペラ喋っていいか分かんない、
うん、
合ってるかな、なんか自分で曲げたりして、
うん、
その楽器をいい感じにさせてた気がするんだけど、
う
ん、
あ、その形とか。
そうそうそうそう、
あ、そうなんだ。それなんか自分でなんかあの作ったりとかできるのかな、すぐ
分かんないけど、
できるんだったらちょっとそこで作ってみたいな。
ああ、ドラム缶から作られた音階のある打楽器だって。
うんうんうんうん、
昔24時間テレビでなんかやってた。
あ、そうなんだねね、これね、あの実はエドロックって過去にも開催されてたってね、
うん、
あのこうお聞きしたんですけども、
うん、
その時はなんか青空ヨガ教室とかもあったみたいで、
へえー、
これ晴れてたら絶対これ気持ちいいよね。
いいね、晴れてほしいね。
ね、
この前さ、
うん、
あ、それこそさっきの夢散歩の時、
うんうんうん、
めっちゃ歩いたじゃん。
ああ、歩いたね。
でめっちゃ天気良かったじゃん。
ああ、良かった。ちょっと汗ばむぐらいだったもんね、うん、
てか暑かったよね。
暑かったね、うん、あの日陰が恋しかった ね、 ちょっと ね、 ね、
だからあれぐらい晴れてたら楽しいだろうね、
うんうん、10月だからね、
うん、
あの晴れてたら多分すごい気持ちいい ね、
ね、ちょうど涼しくなりつつ、
うん、そうそうそう、ちょうどポカポカして気持ちいいよね。
あの時なんだっけ、なんかすごい大変だったね。
どれ、どの辺が
歩き続けることが、
うん、あまあまあまあまあ、でもなんかいい散歩にはなったかなって思う、うん、里見公園ね、
うん、
行きましたね、
うん、
河野台。
あの日風が強くてさ、
うん、
江戸川がすごい荒れてたのが、
あ、
荒れてたね。
荒れてたよね。
さっきあの夢散歩の方でも多分話してたと思うんですけど、
うん、
あの川がね、
うん、
な波打ってて、
うん、
あの川岸の川べりまで、うん、降りてたんだけどさ、
そう、ね、2人でなんかカップルのようにね並んで階段に座ってたんだけど、
そうそうそう、うん、あの水がねすごいちょっとなんかかかりそうなぐらいね、うん、すごかったもん ね、
ね、
まあ、あのボラもすごいぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねてたけど、うん、
全然ロマンチックになれなかったね
あのもうちょっとねあの穏やかな、う
ん、穏やかな日 に、ね、
あの皆さんあのぜひ、はい、散歩してみてください。
デートプラン、
そう、うんうん、そう、あ、そうだ、あの時そうだ、ちょっとね話変わるんだけど、
うん、
あの時あの里見公園の他にさ、うん、もう一個行ったんだよね。
行きましたね。
あの実はあの収録したのが里見公園ではなくて、
うん、
あのもう一つ行った純粋池公園っていうところだったんですよね、
う
ん、
そうだったね、
うん、ちょっとあの里見公園からだいたい歩いて10分ぐらいかな、15分ぐらいか、
うんうん、
であそこもなかなかでも良かったよね、
うん、
あの
穏やかだった。
そう、池の大きさもそんな大きすぎず、
うん
うん、
お散歩コース、
そう、
うん、
なんか池のちょうど真ん中ぐらいにこう何休憩所みたいなさ、
うん、
なんかベンチみたいなの置いてあったりとかしてさ、う
ん、猫がいてね。
あ、猫いたね。
なんかすっごい睨んでくる猫がいたんだよね
近づいても全然逃げないね。
そうそう、
うん、
ずっとその猫に話しかけるっていうあれ猫ちゃん、あ、猫ちゃんだねみたいな、ずっとやってたけど、うん、全然反応してくれなかったよね、
うん、何こいつみたいな顔したあれ、あそこであの健康器具みたいのあったよね、
うん、使ったね、
うん、
なんかあのなんだろうね、あの足を上下に、
あ、そう、あの前後か、う
ん
う
ん、前後にやるやつ、そうそうそう、おばちゃんがやってて、
うんうん、
隣でやったらなんかこれいいのよとか、
うん、
ヒップアップとか、
あ、そうそうそうそう、
いいって言ってたよ ね、
ね、
毎日30分やってるっつって、
うんうん、
最近効果が出てきたわって言って
たでも、あれはでもさ、うん、本当に音楽聴きながらとかさ、あの気楽にできるからいいよね、
うん、いいね、
うん、あんまり何その疲れすぎなさそうだしさ、
うんうんうん
うん、
なんかおじさんおばさんがさ、
うん、
いい感じでみんな筋トレして
た、ね、あ、してたしてた、あの横で、うん、あの別の器具みたいのを使って、
うん、
あのちょっとおじさんがね腹筋してたりとかして、ね、うん、
平和だったね、
平和だったねうん、なんかあの日でも別に、あ、あの日土曜日か、
あ、土曜日だね、
そっか、だからちょっとあれだったのかな、
うん、
なんかにぎわってたっていうか、
うん、いや、私もあそこに溶け込んでたと思うもん、一緒にやってて、
あの写真撮ったもんね、
うんじゃあ後でアップしよう、
うん、これはね、あれでもいいと思うわ、近くに欲しいもんだって、
そう、
うん、
本当に思ってる、
いや、あったら行くよ、うん、歩いて3分ぐらいのところに欲しい
ダメじゃん、
で超近くにある、
でも行くこともあの、うん、散歩というかあの健康の一つだから、
そうだね、
うん、
まあ、というわけであの江戸川のところ歩いて、
うん、
そう、公園巡りしていただきたい、
うん、そうだね、
でそして10月13日は、
うん、
江戸川の河川敷、
うん、
はい、こちらで江戸ロックに、
うん、
みんなでぜひお越しいただければと思います、
いい
です
ね、
はい
はい、
はい、でそんなわけで、こちらちょっと聞いてってのコーナー終わります、
はい、終わります、
はい、
では曲、
はい、
曲はですね、その江戸ロックに出演予定のモアリズムさんの曲、
はい、
では聴いてください、モアリズムで笑う花。送ってみたらワンチャンあるかも、聞かせてあなたのワンダフルボイス、ワオーン、
ワオーンなんか可愛らしい犬がいましたね、
うん、え、私、
まあそれには触れないでおきましょう
な、何この出だしはい、
はい、
では
というわけで、
はい、お便りのコーナーです、
はい、
今回のテーマが平成の間で変わったこと、
はい、
変わったこと、なくなったこと、
まああのなんだろう、こう何移り変わってきたってことでいいのかな、
そうね、そういうことです、
はい、
では明日が何の日か、
はい、
明日がですね10月10日、
はい、
10月10日といえば、
はい、
体育の日、
うん、
そう、
うん、
大体このぐらいの年齢になれば10月10日は、あ、体育の日だなってなるんだけど、
そうですね、
そうなんですよ、
はい、
それが2000年のハッピーマンデー制度という新しい、ね、法律により、
うん、
2000年から月曜日が祝日になったんですね、体育の日に、第2月曜日、
うんうんうん、
それにより体育の日は10月10日は旧体育の日になりました。
そんな前だったんだね。
うん、そう。
もうちょっとね、2003、4年とか、ね、5年ぐらいかと思ってたけど。
最近の話な気がしたよね。
うん。
なんか緑の日とかもさ。
あー、そうだね。
ずっと4月29日だと思ってたら、いつの間にか5月4日に変わって。
うん、うん。気がついたらいつの間にか変わってるってことね。
そう。
あるよね。
そうそうそう。でさ、もうすぐ平成も終わるわけじゃないですか。
うん。
だから、うん、このテーマにしたんです。
なるほどね、
はい、
今平成30年、
平成30
年の間にいろいろ変わりましたね。
変わったなって。
なんかね、
うん、
もうね、消費税がねどんどん上がっていくのがねいきなり金の話かって話だけど
金の話かって。確かに。
そうだって最初 3% だったのがさ、
うん、
5になって、うん、8になって、
うん、
でいよいよ10になるかっていうところでしょ。
いや怖いです。10は怖いです。
だって100円のもの買ったら10円だよ、
うん、
1万円のもの買ったらって1000余計にかかるってことでしょ、うん、
やばいね。
すごいよね。わーおだよ。
いやー、それはもう暴動が起きますよ、う
ん、先導して、
うん、やばい、
旗持っていくでしょ。
やめろっつって
下げろっつって、
ね、3% の頃とか良かったしね。自販機とかもさ、
まあね、うん、
100円とか110円とか、
うんうんうん、
だったじゃん。
ああ、そうだわ。
どんどん値上がりしてって、
うんうんうん、
えみたいな。
大体130円とか普通になっているもんね、
うん、
120円とか、
うん、
今だってさ、あの何ちょっと増量感とかのやつがさ、たまにお得な100円のやつとかあるじゃない、
うんうんうん、
ああいうの見るとさ、すごいなんかあの、うん、あラッキーって思うよね。
おってなるもんね、
うん、あでもね、
うん、
あのコーラとか500入ってるやつあるじゃん、缶、
うん、
のやつ、
うん、
あれもう飲めなくなってきた最近。
いいよ飲まなくて。
なんか何もうちょっとさ20代ぐらいの時はさ、
うん、
結構こう飲めたんだけど、
うん、
今もうなんか半分ぐらいでいいかなって思うようになっちゃった。
あ、年を、
そう、
ね、感じ始めたってことね。
そう、この平成30年の間に。
30年の間に。
そう
そうね、うん、なんかさ、これなんだろう、電波に乗せていいか分かんないけどさ、
うん、
セブンイレブンのさ、
うん、
あれだったらまあ後でカットするってことで、セブンイレブンのさ、はい、すごいレンジでチンしてすぐ食べれる餃子が前まで100円だったの。もうそれが無敵だと思ってたの、最強
コスパみたいな。それ冷凍
のやつ？
冷凍の。ああ、はいはいはい、
あれをすごい私はヘビロテしてたのに、
うんうんうん、
ちょっと食べない間にこの前買おうと思ったら値上がりしてたの、
うん、あ、そうなんだ。
か最近コンビニのその全てのものが値上がりしてて、
うん、へえ。
そうなんだと思って。
はあ、そうなんだ。なんか地味にさ、うん、こう値段一緒だけど内容量ちょっと減ってたりとか、
ちょっとだけ ねパンがちょっとちっちゃくなってる気がするなとかあるよね。
リプトンのミルクティーが1リットルじゃなくて900ミリリットルになったりとかあれなんかちょっと減ってねと思って、
減ったなっつって。
そうそうそう、まあ、あの企業努力っていうね。い
そうだよ ね、 そうそね、怖いですね。
そうですね。いや、このなんかさ、平成の間にさ、
うん、
いろいろなんか物ができて、
うん、
消えてっていうのを繰り返してってさ、
うんうんうん、
例えばさ、
うん、
あの何ワープロっていうのがさ、もう今パソコンになってさ、
うん、
タブレットになっていったりとかさ、
うんうんうん、
してるしさ、もう何携帯なんてさ、前本当あの平野ノラさんみたいなさ、ああいうさ感じだったのがさ、
バッグみたいなね。
そう、今もうだってさ、何手帳ぐらいのサイズでしょ、
ね、すごいよね。しかもさ、ね、最近またちょっとでかくなりだしたじゃん。
あー、ちょっとね、なんか
それも面白いよね、
うん、
どんどんちっちゃくなって薄くなってたのに、
うん、
え、またでかくなってる、この傾向は何みたいな。
あのポケットに入んなくなってきたね。
ね、
うん、まあ見やすいからいいんだけどさ、うん、あとね、昔ね、あのテレビデオ使ってたんだよね。
テレビデオ、
わかる？
わかんない。
あのテレビ、ブラウン化のテレビのやつに、
うん、
下の方にビデオデッキが内蔵されてるやつがある。
へえ、うち別だったよ。
ああ、まあ大体そうだと思うんだよね、うん、ただそれが一体化になってるってことで、
ちょっと最新みたいな。
うーんとね、何便利、
うーん、
あんまり、まあ、あのその画質とか多分良くないんだと思うんだけど、うん、
でもビデオなの、あの
カチャ
って入れる、
うん、そうそうそう、
あ
れ結構ね使ってた、10年ぐらい多分使ってた。
へえ。
あとね、あれ、うん、MD、
MD ね、
使ってた。
MD 使ってた。
あ、使ってた、やっぱり、
うん、中学、
うん、
高校ぐらい。
おお、あれもうさ、うん、CD からさ MD に変わってさ、
うん、
ずっとそのまま行くと思ってたんだけどさ、うん、途中ちょっと力尽きちゃった ね
早かったよね、
うん、
MD ってだってね、
ん、
使ってた世代そんないないんじゃない。
うーん、そうだね、僕の世代の前後ぐらいかな多分。
うん、
うん、
めっちゃ聞いてた。
聞いてた。
なんか学校とかにも持ってたもん、うん、なんか5枚パックの中ケースに入れて。
あ、でも MD って画期的だったよね。 CD ってさ、うん、CD プレイヤーってやっぱあのもう横にしちゃったら音飛びしちゃうみたいな。
あ、あったね。
あったじゃん、
うんうん、
だからそれを改善してくれるみたいな、
うん、確かに確かに。あのケース入ってるからねディスクがね。そうそうそうそう。
いや、いいわ。
あとさ、はい、なんかこの間ちょっと聞いたんだけど、うん、プリクラがなんかすげえ進化してるんだって。
プリクラがね、
うん、
なんかさ、
うん、
私どうなんだろう、本当今のプリクラ分かんないけど、
うん、
結構初代のプリクラってこうペリペリって剥がせた。
あ、はいはいはい。
今剥がせないじゃん。
え、そうなの？
全部切るみたいな。
え、そうなの？
切って分けたりしなかった？
いや、分かんない。
え、
あの多分初期のプリクラは
ペリペリ世代。
あ、ペリペリ世代。
え、
うん、それはちょっとやった、
うん、そう、あのフレームしか選べないみた
いな。あ、そうそうそうそうそうそうあのご当地フレームとかでちょっとなんかやったりした。
そう、そんな年、そんな年じゃないでしょ、うん、そ
う、うん、
え、ペリペリなんてさすがに私小学生ぐらいだけだよ。
いや、うん、僕が小学校高学年ぐらいの時だもん。だってそれ、修学旅行でなんか撮ったよみんなで。
え、それ以降は中学高校
中学入ってからは、いや撮ってないね。
なんで、
なんで男だけで行かないじゃん。彼女できたらまあ、
いや、なんかあれだけどさ。ごめん、それあんま掘らないでおくよ。そういうこと、ごめんね、うん、
いや、あんまりでも好きじゃないっていうのもあるけどさ。
ああ、そうなの、
うん、
プリクラを。
そう、なんかそう。
え、でも男の子だけでも撮ったり してる人いたけどね。
あ、本当に、
うん、
あ、そっか。もうそれどころじゃなかったもん。
北海道だから
部活好きだったから
そう、北海道だからプリクラなかったんじゃない。
あー、いや、それはないね
やばい、今のは良くない発言だった。北海道の人に謝ります、ごめんなさい。
あとね、うん、最近だとなんかだんだん公園のね、うん、あの遊具がなくなってきてるっていうのを聞いて、
わ、
うん、
かる、
時代かなって思う。
わかる。
なんか危ないからとかでなくなってるでしょ、
うん、
あれ、
うん、なんかさ、それもみたいのもなくなってたりするよね。
あるね。
あの、いや、それは大丈夫だろうみたいな、
うん、
なんかあのさ、例えばタイヤ跳びみたいなやつとか。
え、あれなくなるの？
とか。
え、何が危険なの？
やっぱビャンってなったら
飛びすぎてまさか、マジか。
だから
本当に、
ね、うん、大変な世の中だなって。
ああ、あのなんか地球儀みたいなやつあるじゃない、回るやつ、うん、あれとかさ、
うん、
安全そうな気するけど ね
危険な要素がちょっと分かんないよね、
うん、あの箱ブランコってあったじゃない。
箱ブランコ、
え、分かる？
ブランコ あの座れるやつみたいなこと。
あの向かい合って座れるやつ。
え、何それ。
あ、分かんないか。
箱ブランコ。
そう、うん、うちの地域で箱ブランコって呼ばれる。
へえ。
なんかね、こう向かい合ってこう座れて、うん、こう揺れるんだけど、まあ、ちょっとラジオだからちょっと言いづらいんだけど それはなんか、まあ、ちょっと危険かなとは思ってたよ。
こう
勢いつけすぎて
子供ながらに。
あ、そうそうそうそうそう。
でもそれで言ったら私ブランコって普通のブランコ、
うん、
あれ危険だなと思った。
あ、本当に？
なんかさ、すごいさ、楽しみすぎちゃうと、うん、これ一回転するんじゃないかみたいな。
あるあるあるある。
これ一回転する真ん中で落ちたら私死ぬよねみたいな
バーにぶつかってね。
そうそうそうそうそう。もうそれを想像するだけで怖かった。
あの男の子とかはもう勢いつけるの大好きだからさ、ね、
でもあれってさ、うん、回れた人とかいんのかな。
なんか一回転したっていう噂は聞いたことあるけどね。
嘘。
いや、見たことないけど。
聞いたことない、
うん、
絶対それただの武勇伝みたいに語ろうとしてるだけじゃない。
誰か、
うん、
マジか。
回れんのかな。
最近公園あんま行かないな行った
公園、
うん、
公園ね、この前行きましたよ。
え、本当に。
あの舞台の、うん、この前の舞台のメンバーで、
うん、
でも公園って言っても遊具があるとこじゃなくて芝生みたいな。
ああ、なるほど。広原っぱみたいな感じ。そう
そう、みんなで缶蹴りした。
おお、童心に帰った
ね。すっごい楽しかった。
へえ、
ね、大人になっても楽しめる。
まあなんかたまにやると楽しいよね、それね、うん、
あとね、うん、だるまさんの一日って知ってる？
何それ。
なんかだるまさんが転んだじゃなくて、
うん、
だるまさんがご飯を食べたとか言ったら、うん、みんなでご飯を食べる真似をするの。
あ、それは何、動いててもいいんだ。
動いていい。
あ、
でご飯食べてないと、うん、はい、ダメみたいになって。
あ、
それがなんかちょっと
お題に答えていかなきゃいけないんだ。
そうそうそう。でさ、まあ、うちらも大人だからさ、うん、ちょっとさ、内容がハードになってきたりするわけ。
ああ、はいはいはい。
それでめっちゃ面白かった、
うん、ああ。
なんか
役者さんならではな感じだね、
うん、すごい面白か
った。アドリブがこう要求される、う
ん、なんかだるまさんがデートしたとか
え、一人の人はどうすんの、う
ん、え、なんか一人でなんかしたりとか
うん、
そうそう、いろいろそれぞれの思い思いのね。
あ、なるほど。え、一人でもできるやつがあるんだ。
一人でなんか「ヘイ」みたいな「ヘイ」わかんないけど、
うん、
そうそうそう楽しかった。
いいな、ちょっとたまにやりたくなるね、
うん、ちょっとね、だるまさんの一日は今度みんなでやりたい。
うん、イベントかなんかあったらちょっとやりたい、
ね、いいね。
でね、あとあれだね、もうでっかいやつこれ、うん、スマップの解散。
スマップ解散ね。
いやーこれびっくりだよね。
寂しいね。
ね、
私が生まれた年ぐらいに多分デビューしてるから、
うん、ああそうなんだ。
88年ぐらいじゃない。
あ、そっか、そんな時か
とか言って平成入ってからだったりして。
いやどうだったかな。いやでもさ、もうもっとさ、まだまだ続いていくと思ってたからさ。
うん、なんかすごいよね。
ね、
やっぱそういう偉大な役者さんとかもどんどん亡くなってるしさ。
うん、まあ30年やったらね、変わるよ ね、
変わっていくなって思ってますよ、う
ん、まあじゃあちょっと、ね、今回この辺にしときましょうか。
そうですね、ではね、
はい、
このコーナーね、ワンワンお便りコーナーなんですけどね、
はい、
今回ちょっとお便りが
まあね、
まああのそういう日もあるということで、うん、
たまには語りましょう、
うん、次回またお待ちしてますので、
はい、次回のテーマは何でしょう、
うん、次回のテーマはね、
はい、
どうぞ。
あ、僕言うんですか。
はい、
わかりました、次回はですね、放送の翌日が11月14日ですね、
うん、
はい、まあテーマですね、日頃行っている健康法について送っていただけたらと思います。
いいね、
思います。
爽やかな回答をお待ちしてます。
そうですね、さてですね、秋も終わり、冬になり、寒くなってくるんで、
はい、
ちょっと体調についてね、皆さん気をつけてることあると思うんで、
はい、
はい、というわけでじゃあ、曲の方いきましょうか。
曲いきます、
はい、
では曲は平成最大のアイドルスマップの曲をお送りします。
はい、
はい、スマップでオレンジ。
はい、ではリスペクトチョイス。
いやい、
はい、今日はですね、
はい、
なんと、
はい、
なんと我々が大好きなあれについて、
あれ、
はい、
何ですか。
日常という漫画アニメがあるんですけども、それについてちょっと話をしたいと思います。いやまさかね、あのゆいさんが日常を知ってるとは思わなくて。
そう、私日常大好きだよ。
いやー、いつから知ってたの。
でもね、最近、なんか結構最近1年、うん、ここ1年ぐらいかな。
あ、そうなんだ。
そう、友達に教えてもらって、
うん、へ
ー、すんげーぶっ飛んだアニメあるよみたいな。
そうそう、ぶっ飛んでるんですよ皆さん
ね。
まあちょっとじゃあざっくりちょっとじゃあ説明なんかを、
日常に関しまして、
はい、もともとはですね、うん、新井圭一さんっていう方のですね、
はい、
ギャグ漫画が原作ですね、はい、こちらは、角川さんの月刊少年エース、で2006年から、まずスタートしたものですね、
うん、
はい、で、それでですね、アニメ化もされまして、あの京都アニメーションさんでですね、
うん、
アニメ化されてますね。でこれが、2011年、
うん、
とかそんぐらいだったかな、
うん、
から、はい、アニメ化しております。
アニメ化して、
はい、ですね、まあ、登場人物というか、なんだ、舞台設定か、
うん、
まあ高校ですね、基本的にはそこを中心とした、
ね、
はい、あの舞台で、
うん、
そこの、まあ、あの町に住む人々も、
うん、
まあ、加わっての、まあ、奇想天外な、
うん、
まあ、ストーリーですよ、
うん、なんかサブキャラみたいな結構多いよね。
うん、そうだね、そう、あのメイン の、 その舞台が、うん、その高校 で、
うん、
であとはその何、東雲研究所っていう、
うん、
まあ、まあ言ってしまえば、まあ民家なんですけど、
うん、
そこ の、 あの博士っていう、
うん、
まあ、幼女と、
幼女、そうだね、博士かわいいんだよね、
博士ね、かわいいよね、
うん、
なのなのっつって、
なの
でそこに、うん、あの博士が作ったロボットの、
うん、
まあ、見た目高校生ぐらいの、
うん、
あのナノっていうね、
ナノちゃんがいるのね、
背中にね、あのネジが、
うん、
あのついてますね、
ネジがつい
てるね、ゼンマイの巻くやつね、
そう、
そうでっかいやつ
なのにね、ロボットってバレてないと思ってる、うん、バレてない、あれどうなの周りに、
まあ、なんだろう、アクセサリーと思われてるんじゃないかな、
なんか変だよね、
まあ、
アクセサリー
基本的にみんな気にしないからね、その辺ね、
うん、
うん、あとね、そこにあの、うん、黒猫の坂本っていう猫がね、うん、
坂本ね、
そういるんだよね、
いいよねあいつ、
あれもね、あの博士が作った、
あの人の言葉が話せるようになるスカーフ、うん、赤いスカーフを巻いて、うん、あのいるんだけど、うん、
その回も面白いよね。なんかすごいさ、めっちゃ最初あれ拾ってきたんだっけ、
あ、そうそうそうそう、
黒猫を、
うん、
ですごいおとなしい可愛い感じの猫だったのに、うん、なんか喋れるスカーフみたいの巻いたら、うん、そういうキャラみたいな。
結構なんかおっさんだってね。あんなね、つける前はすごいなんか可愛らしい感じだったのに ね。
いや、
まあそれもなかなか味ですよ。あとはね、なんだろう、大工コーヒーとか、なんかそういうなんかあの、
うんうんうん、
大工さんの大工ってあるじゃない、
うん、
あのでっかいに、うん、の台に
大
あの、うん、工具の工、
うん、
工業高校の工か、うん、ね、あれなんかあの財閥なんだもんね。
そうなんだ、私なんかその辺わかんない、全部さ、あの大工なんとかって名前だよね。
そうそう、うん、なんかあの高校に通ってる男の子でさ、その財閥の子がさ、うん、いるんだけどさ。
そうなんだ。
そう、
え、あのみおちゃん、みおちゃんじゃない、
あ、いや、
みおちゃんの好きな人、
先輩じゃない、
あ、先輩じゃないんだ。
そうあのなんだっけ、囲碁サッカー部の方かな。
囲碁サッカー部、
うん、そう、囲碁サッカー部。
何それ。
なんかね、あのサッカーでリフティングとかしながら、
うん、
でそのボールの上に囲碁をこうの碁石乗っけてなんかやったりとかするよね。
あ、そんな部があるんだ。
そう、
やばいじゃんそれ。そう、なんかね、見たいその回。
あ、それはね、面白いよ。なんか先生もね、昔あの、うん、男の先生で、うん、昔その囲碁サッカーをやってたっていう先生がいて、うんうん、だからまだあったんだなみたいな感じで、なんかね、懐かしくなってなんか加わってくるみたいな話もある。あ、
やばい、超見たい。
でその辺の話も、うん、ぜひぜひ。
あ、
うん、いいね、その先生もまたね、面白いんだよね。
へえ、
そう、
先生推しだね。
先生もなかなか個性的だよね、
うん、
その男の先生もそうだし、あの何、主人公たちのクラスの担任の先生かな、
うん、
あの女の先生いるじゃない、
あ、
ほんわかした、
うんうんうん、
あの先生もね、なかなかいいよね、うん、なんか癒し系な感じだね。
うん、私はやっぱね、みおちゃんとゆっこが好きだから。
ああ
、あの二人はもう神様だと思う、うん、面白すぎて、
ね、あの高校生の女子高生1年生だね、
うん、ペソだよーみたいな。もう見てる人にしか分かんない。アメリカンペソだよー。
アルゼンチンね。そう、
アルゼンチン。
そう、そう、あのミオ、
うん、
ちゃんっていうのと、
うん、
あのユッコっていうのと、
うん、
あとマイちゃんっていうのと、
うん、
まあ基本的にはその3人がつるんだりすることが多い
ね、
うん、でその中のミオ、
うん、
ちゃんとユッコが、
うん、
まあその出てくる回で、
うん、
そのミオちゃんがユッコに焼きそばを買ってきてって頼んだんだよね、
う
ん、そうそうそう、お昼ご飯に。
そう
で買ってきたのが焼きサバだったんだよね、うん、
焼きサバだよ。
あんたが間違えたんだから、かもう一回買ってきなさいよ。じゃあお金ちょうだいよ。ペソしかないよ。アルゼンチンペソ。
本当見てもらいたい、
ね、あれはちょっと見てほしいよ ね、
うん、ね、あれが一番神回だと思う、私は。
あの辺そうだね、
うん
うん、
てかあれを見て私、あ、やっぱアニメっていいなって思ったもん。
あ、それは何、どういうところが。
なんかあの回って、
うん、
すごいいろんな、
うん、
同じミオちゃんでも、
うん、
いろんな絵のテイストとか声のテイストとかが盛り込まれてて。
あー、そうだね、確かに。
なんか、うん、あ、すごいって思った。できないじゃん、演技だと。
あー、そうなんだ。
なんかまあ声は、まあ、できるかもしれないけど、やっぱ加工をかけるしかないじゃん。
あー、その表情だったりとか、そういう、うんうん、
なんかいきなりウェーってなったりとか、
うんうん、
なんないからさ、
うんうん、
アニメって無限大だなと思って。
そうだね、なんかもう一瞬でこう切り替えられるっていう、うん、利点あるよね。
だって犬にさ噛まれて、
うん、
いきなりなんかレーザーみたいな吐いたりする回あるんだよ。もうそんな絶対できないじゃん。アニメだから面白いんだよ、
まあ、なんならもうだって高校でさ、
うん、
あの何、マシンガンぶっ放したりさ。
そう、
ロケットランチャーぶっ放してる女の子いるからね。
やば、
すごいよね。
もうね、そのアニメのタイトルが日常ってのがやばい、一番。
そうだね、そんな日常ファンタスティック、うん、
ちょっとよくわかんないんだけど。テンション上がりすぎたの、どうしたの。
うん、あのゴージャスさんが大好きなんで。
え、
わかる、あのお笑い芸人。
わかんない。
そう、なんかね、
ゴージャス、え、地球儀持ってる人。
あ、そうそうそうそうそうそう、
ああ、
そうそうそうそう、
あの人。
そう、
あの人昔 なんか大学の文化祭に来たな。
あ、本当に、
うん、
まあなんかそんな
面白いんだ。
うん、そうそうそう、まあそれはちょっと置いといてそう、日常はね、いろんなね、うん、濃いキャラが出てくるからね、
うん、
あのコーヒー会も好きだよね。
あ、コーヒー会いいね。
そう、あれね、2人どっちも初心者なのにさ、
うん、
あのないわゆるスターバックスみたいな
ところの
ね、そう、
誰がゆっこが入るんだ。
あ、そうそうそうそうね、どっちもなんか注文受ける方もする方も初心者だからさ、
うん、
なんかたどたどしいんだよね、
うん、そう、ドッピョみたいな
あの本日のおすすめはドッピョになりますみたいな
ね、
そう、
それさ、
まあそんなね、
あの、思い出して笑う、
そう、思い出したぐらい面白い日常なんですけども、
うん、
ぜひぜひ皆さんもちょっとね、
うん、
気になったって方はぜひ調べてみてください、
ね、うん、まずね、焼きそばの回からね、
うん、
焼きそば、
うん、そうだね、何も知らなくてもそこから見れば、
うん、
はい、いけると思います
確かに全然いける、
うん、まあどっから見てもね、
うん、いける、全然いける
というわけで、今回の、うん、曲はですね、
うん、
そんな日常の主題歌の、一つですね、ヒャダインさんで、ヒャダインのカカカタ片思い C。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。次回のお便りテーマは、日頃行っている健康法です。では、来週はこの3人です。呼んでみましょう、せーの、
3週目、
ゆいさん、スーパー山本、私、来週誕生日です。誕生日です誕生日です。
大変だ、大変だ、
誕生日が来るぞ、
誕生日です、来週楽しみだな。
はい、いや、
うん、
誕生日だって、
ね、
いいね、
いいね、元気だ ね、
ね、誕生日だって、
うん
うん、
年を取るんだよ、取っていくんだよ、
ね、今はもうね、もう30超えると嬉しいやら悲しいやら、
ね、
はい、
私でもまだ30超えてないからね。
そうだね、
うん、
これからだね、
うん
うん、
ね、まあ、素敵な誕生日になりますように。
さあ来週はどうなることやらまあその辺も楽しみにしましょう、
はい、
はい、では私たちとはまた来月第2週目にお会いしましょう、う
ん、はい、
はい、それでは今夜はこの辺で、お相手は
中村ゆいと
スーパー山本でした。おやすみなさい。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。